フラッシュバック2019翼です。
くるみです。
いや、いよいよこの時がやってきました。
いよいよっていうか、やっとこの間2018年終わったような感じがする
いえいえいえいえ、時の流れの早い、もうそんな昔かみたいな感じ。
僕が印象がついこの間ですよ。
もう1年経ったかみたいな。
いや、経ってない
ですか。経ってないですか。
経ってないですよ。
まあ、このね、企画をですね、はい、知らなかった、知らない方ももしかしたらね、いるかもしれない。
いないと思う。
そう、そうです。
だからもう一年中やってますから。
そうですかね。もういよいよね、前回、いつかわからんですけど、何ヶ月か前までに、はい、うん、フラッシュバックの2018で2018年を振り返るやつを、はい、ついこの間終わらせて。
そう、ついこの間。
僕はそんな意味じゃないんですが、でもそれがですね、もういよいよもう12月に入りまして、ということで、全19年をもう早くも振り返ると。
早くもですね、本当に来年まで続いてしまわないようにですね、今回は。
しかしね、僕はもうね、もう、はっきり言ってもう、居直りました。
諦めた。
もう、いろいろもうね、しのぐの言わない。もう今まではもう全部その週にやるとか言ってたけども、はい、もう、一週ずつやっていきます、もうこれはもう。
本当ですか？
なんで今度はそれはそれで、それはそれで何なんですか？
じゃあ今日はあれですね、2019年12月を振り返
って。なんで急なんで、しかも2019年の12月にも放送してる未来のこととかわかんないでしょ。ただ何日間のことだけなんですか？違うでしょ？
いや、予言みたいな。
予言みたいな。予言。
フラッシュバックっていうよりも。
何ですか、
サイコメトリーみたいな。
フューチャーみたいな感じですか、うんうんうん、何かよくわかりませんけども。いや、そういうことじゃないですね。
そういうことではない。
純粋に実際あったことを、はい、振り返っていきたいと思いますのでですね。はい。じゃあですね、どんなことがあったのか、くるみさんの方から、紹介していただこうと思っております。
仕方ありませんね。
はい、よろしくお願いします。
はい。フラッシュバック2019、1月。
はい。
1月ですよ、
まあ、1月ですね。そうです。だって始まったばっかだもん。
そうですね。
ええ、
大坂なおみ、世界の頂点へ、
うん。
テニスの全豪オープン女子シングルス決勝で、大坂なおみ選手が、チェコのペトラ・クビトバ選手を下し、うん、日本勢として初の優勝を果たした、
うん。
四大大会のシングルスでは、男女を通じ、日本勢初制覇となった。全米オープンに続く 2勝目、もう噛みまくりですよ私。
いや、いいんですよ。
これにより大阪は世界ランキングで男女を通じてアジア勢初の1位につくことが決まった。優勝賞金は410万オーストラリアドル、日本円にして約3億2700万円だという。う
わ、すごい。
いや、もうマジドリームズカムトゥルーみたいな。
そうですね、掴みましたね。
マニーですね。
ザ・ドリームですね。
本当ですね。
もう去年ぐらいからじわじわと大阪さん来てて、
うん、
そして、頂点に立つちゃこれはすごいよね。
うん、何が違うんでしょうね、彼女は、ね。
ああ、そうね。
あんなになんかこう、普通の人っぽいのに、
うん、
強い。
やっぱこのテニスというね、大舞台になると勝負強さ発揮する。
うん、
まあなんか、前々からちょこっとね、話はしましたけれども、はい、やっぱりこう今までこう、メンタルが、ちょっとこう、弱いところがあって、ここ一番っていうところで、こう、自分の力を発揮できずに、自分に負けていたところがあったから勝てなかったみたいなところがあったというところで、で、まあ、コーチとかも変わったりなんかしてですね、
はい、
それでなんかこう、やっぱもう一度自分との戦いみたいな、自分に勝つっていうところで、まあ、世界一位ということは、誰にもそれより強い人はいないっていう時代があったということだからね。今でこそもちろんまだ1位じゃないですけど、でもそういう時代を作ったということは、やっぱり誰にも負けない、敵は自分だけみたいな、そういう空間を作ったということだから、
やっぱ自分の敵は自分なんですね。
これなんかさ、誰でも言えるような気がしますね。
うん、
どうですか、くるみさんも日々の生活の中で、自分がやっぱりこうライバルという瞬間あったりしますか？
自分がライバル、あ、なんか怠けたいっていう気持ちに負けてしまうことが最近多いかもしれない。
あらそうですか。
このくらいでいいかなっていう気持ちを知ってしまったというか、う
ん、
年を取ったなと思う。
妥協の気持ちみたいな。
そう。
でもね、こう分かるんですよ。なんかそこベストを尽くすことだけが全てじゃないみたいな、
うん、
妥協することもまたこれまた一つの人生の選択みたいなね、あったりしてさ、やっぱこのスポーツのこの大阪さんに関しては妥協は許されないのかもしれないですよ、うん、やっぱりね、みんなからこう注目されてますし、
まあ、時と場合によりますよね。
時と場合による、いい言葉ですね、うん、これね、本当に
大人になったな、こういうなんかなんて言うんですか、ずるい言葉を使うようになったなって思うんですよ。
時と場合ね、
そうね、
ずるい言葉、言い方によるもんね、これね。
本当に
ずるいやつですね、本当に。じゃあ次の項目いきますか。
はい、吉田沙保里、これはなんて読むんですか。
あ、横綱稀勢の里じゃないですか、これは。
そっか、うん、稀勢の里なんか吉田沙保里さんと相撲取りの名前が結びつかなくて、
う
ん、
相撲取りの相撲取りってまあそうですけど
吉田沙保里稀勢の里引退へ。レスリング女子でオリンピック3連覇を果たし、吉田沙保里さんが8日に現役引退を発表した。その後の記者会見で吉田さんは、若い選手たちが世界で活躍する姿を見ることが多くなり、バトンタッチしてもいいかなと思うようになった、全てやり尽くしたという思いが強く引退を決断したと語った、うん、吉田さんはレスリング女子がオリンピックの正式種目となった2004年アテネ大会から2008年北京、12月ロンドンとオリンピック3連覇、世界選手権では13連覇を成し遂げ、オリンピックと合わせて16大会連続で世界大会を制した。国内でも全日本選手権は2002年から10連覇、公式戦で119連勝をするなど無類の強さを見せた。
すごいな。
さらに2012年には国民栄誉賞を受賞した。
すごいな。
また16日には大相撲横綱稀勢の里が引退を表明、初場所に進退をかけて臨んだ、臨んだ稀勢の里、
稀勢の里ですね。さっきも言ってました、さっきも言ってましたから
すぐ忘れてしまうんですよ。稀勢の里は初日から3連敗、これにより昨年秋場所の千秋楽からは8連敗となり、自ら土俵を去る決断を下した、うん、稀勢の里は2017年初場所で初優勝を遂げ、場所後に72人目の横綱に昇進、日本出身の横綱は19年ぶりであったとして大きな注目を集めたが、次の春場所で連続優勝をするも左胸に大怪我を負い、これが影響して横綱としては最長の 初場所連続の休場を余儀なくされた。引退会見での稀勢の里は、横綱として期待に応えられなかったことに悔いは残るが、自分の土俵人生において一片の悔いもないと語った。
いやー、まあ寂しいね、時代、まあ一つの時代が終わったということですけど、まあ、まずは吉田沙保里さんですよ。
そうですね、
これすごいですよ。まあ、な、霊長類最強とか
言われてましたね。
言われたりしてですよ。それで、記録だけ見たら今言ってもらいましたけど、すごいよね。
本当にすごい。119連勝
ってないよ。
霊長類最強ですよ。
最強だよね。で、しかもそのほら、人と人との対決だから、うん、負けることだよ。それはあるよ。
ありますよ。
負けなかったんだから。
すごいですよ、ね。
これはすごいぜ。
やっぱりメンタルが強い、ね、
うんうん。これこそまさに大坂なおみさんもあって、ね、あったかもしれないけど、メンタルなの、うん、確かにそうね。技術とかだけじゃないよね、これは。う
ん、吉田沙保里さんってでもなんかあの、うん、大坂なおみちゃんは結構、うん、なんてグズグズしてるというか、なんていうかあのグゼってるところをよく見る。
ああでもそうかも、なんかね、ちょっとイライラしてたりとかね。
そうそうそう。私はそんなタイプの子じゃないのみたいな。
ああなるほど。
そんなこんななんかイライラを抑えられないのみたいな感じのことをよくパパに言ってる映像とか。
なんかねあるかも。
流れてるけど、吉田沙保里さんはそういうとこないですよね。
ないな。
どっしり構えてる感じは。
見せないね。なんか、うん、そこのそのオーラというかにも、うん、ですでにこう敵が圧倒されるっていうのも実は戦う前からあるのかもしれないですね。
覇気があるのかもしれない、
ね。あ、覇気があるんですよ。
勝つだこれは。
誰に？吉田沙保里に勝つんですか？なんで？あっぱれじゃん、どっちかっていうと。
間違えました。
むちゃくちゃだ。あっぱれでしょこれ。あっぱれですよ。いやだってなんですか、ね、3大会連続の金メダルで、うん、で、12年のロンドンか、はい、で16年のディオデジャネイロか、うん、で、あれですよね、キャプテン、日本代表のキャプテンで、うん、絶対金メダル取れるよって言われてて銀メダルになったんだよね。それでちょっと引退をちょっとちらついたっていう感じだったんですけども、あの皆さんにごめんなさいとか言ってテレビで言ってるのがすごく印象的で、うん、いや銀でもすごいのにごめんなさいって謝るかねっていう、なんかそういうのが
なんかやっぱり1位じゃないとダメだった
んですね。ダメだったんだろうし、その期待も自分も感じてたんだよね、うん、絶対金メダル取れるこの人はっていう、うん、国民の期待に答えられなかったことに対してごめんなさいって言ったんだろうけど、でもこっちとしてはいやいやいやって今までの功績があるじゃないかと。
でも多分銀でも嫌だったんですよ。
そう、あ、そっか、なるほどね。なんかどっかのデータで見たんですけど、あの吉田沙保里さんはこのプロというかここのなんとかな、こうそういう世界に入って金を100何個取ってて銀1個銅0個らしいんですよ、うん、すごくない？ その銀っていうのはリオデジャネイロの銀で、それまで金しか取ってきてなかったっていう。
やっぱりもうそれでね、なんか一番しんどかったかもしれないですね。
そうよね。それが当たり前だと、まあでもそれに打ち勝つためにいろいろ努力もされてきたんだろうけれども、まあでもそれまででもよく頑張ったですよね。
いやー、多分そういう言葉すら吉田沙保里は嫌だったんですよ。
あ、そっかそっかそっかそっか、そういうことか。うん、言いたくなかったんだろうけど、まあ結果が全てということで。うん、そうです
か。でも本当に優秀の美というか、引き際が潔いというか。
あ、でも本当そうね、うん、本当に本当にもう負けたからやめるっていう、
もう最強でなければならなかったんでしょう、ね、
う
ん
う
ん、
そうそう、でね、そういうような感じで、まあ今なんかね、あのタレントテレビでもちょこちょこね出てたりしてらっしゃいますけどね、僕と同級生なんですよね、吉田沙保里さん。
嘘、
本当にそうなんですよ。だって考えてみれば、もう4大会オリンピック出てんだから、16年やってんだよ。
4年に1回って、そうですね。
そうだよ、だから若い頃から今まで頑張ってきてらっしゃるってことで、
今度はあれですね、うん、あのタレント業で
なんか、ね、
金を、
お、まい、うまいこと言いますね。あっぱれだな、これ。
あっぱれだな、くるみ。
自分で、まあ、一方の千代さんとはあんまりこうよく相撲分かんないんでって感じですか。
そうですね、あんまり分からない。
あ、そっか。まあ何が話題ってさっきちょっとくるみちゃん言ってましたけども、19年ぶりに日本出身の横綱が誕生したっていうことがすごかったと。
いや、それはすごいことですよね。そうそう、いつもなんか最近ね、それが悪いとは言わないけど、うん、モンゴル人とかさ、
そうそう、もうモンゴルの方がほとんど、うん、で、まあ日本国籍取ったんだけどもね、以上、うん、出身としてはやっぱモンゴル出身ってので、まあ、まあ確かに悪いことじゃないんだけど、こう寂しい思いというか、うん、やっぱ日本出身の力士が横綱行ってほしいよねっていうのがなかなか出ずっていうところで期待されたんだよ、ね、こっちも。
そうですよ。
ひなたさんはね、で、さっきも言ってもらったけれども、その優勝するんだけども、うん、左胸、左肩にね、うん、から行ったんですよね。優勝決定戦でね。あそこで優勝決定戦で怪我をして、優勝決定戦で14日目かな、はい、怪我をして、もう絶対人だったらもう骨折して、もう動けない、肩動けないっていうような状況を気力で15千秋楽で勝って優勝決定戦に持ち込んで優勝決定戦で勝ったっていう、で優勝したんですよね。
すごいな。
で、あの横綱になってたら2場所連続で優勝したんだけれども、うんうんうん、やっぱりそれで勝てなかったということで、まあこれもやっぱ期待に背負おうとして頑張ったんだろうね、うんうん、だけれども期待に応えられなかったということだったんだろうけれども、
うん、いやでもなんか強いですよね。
うん、
こう何が何でも勝ってやるんだっていう気持ちが伝わってきますよね。だからほら大坂なおみさんもイライラしちゃうんだろうし、うん、
あ、そうかそうかそうか、そうね、
ただのダダっ子じゃないんですよね。
やっぱりこう勝ちたいからがゆえにそういうふうにもがくというかね、うん、ってのはあるのかなという、
そういう気持ちを思い出したいような気もしますね。
お、ということは思い出してるのがあったということですね、そういう時代があ
ったあったあったあったあったあった
あったあった
あったあった
あったあったあったあった、中国人みたいなあったあったあったみたいな感じになってますけどね。まあまあでも誰でもね、やっぱそっち、うん、ね、やっぱ炎を燃やした時期あったでしょ。部活なんかね、特にそうかもしれない
です。そうですね、
やっぱその時に情熱燃やしたっていうのがあったでしょう。じゃあ次の項目いきましょうかね、
はい、嵐カツ丼、カツ丼だって。
嵐のカツ丼違いますか。
今のはあれですよ、カットしといてください。
嵐が来る前ですね、まだこれ嵐の前の静けさってやつですね。
そうですね、はい、はいはい、嵐活動休止を発表。
なるほど。
男性5人のアイドルグループ嵐が27日東京都内で記者会見を開き、2020年末をもってグループとしての活動を休止すると発表した。うん、リーダーの大野聡さんから、自分の嵐としての活動を終え自由に生活してみたいという気持ちの表明があり、全員や個別会社も交えた話し合いなどを経て結論を出した。2021年以降、大野さんは芸能活動を休むという。嵐は1999年 CD 嵐でデビューし、これまでシングルス56枚、アルバム16枚を出し、総売上げは3000万枚を超える。コンサートも大人気で、現在20周年を記念した過去最大のツアーを行っている。
いや、これもちょっと衝撃的なニュースでしたよ、うん、ニュース速報とか出てきたもんね、テレビでさ。
すごかったですよ ね、まあ、社会現象でした
ね。社会現象ですよね。
平和な国だな。
そうね、だって活動休止その日するわけじゃないんだからね、うん、2020年にしますって発表したことがバーンってね出ちゃうということで、うん、ね、これどうですか、嵐の休止というか嵐の存在というのはクルーはどんな感じなんですかね。
特に
、うん、別にそんな嵐は別にそんなって感じですか。
そうですね、そんなにジャニーズ、
あ、ジャニーズ自体は別にそんなにって感じだから。
でもでもですよ、
どうしました、
この間あの、うん、ほら、うん、天皇陛下たちの儀式があったじゃないですか、あれで、うん、 嵐が曲歌ってたでしょ。
なんかあの嵐が、奉納曲かなんかお祝いの曲かなんか歌ったということでね、うんうん、ありましたけど、
あれは私の大好きな菅野陽子さんが書いた曲だった。
あ、そうなの。
そう、
あ、すごい、そういう、なんていうの、昔からの曲とかじゃなくて、そういう書き下ろしたってことなの。
そう、菅野陽子さんが組曲を、あの、なんていうんですか、編曲して作ってるんですよ。
組曲っていうから、なんか、てっきりその前からあるやつとかじゃないんだ。
いや、菅野陽子さんが編集したんですよ。
へ
ぇ、なんか私の大好きなアニソンの神がかった人が作った曲を、うんうんうんうん、天皇陛下たちが聴いて、うん、雅子様が涙を流してくださったっていうことに、あの、菅野陽子が広がってくれたっていう喜びを感じています。
でもだってすごくね、そこに抜擢されるっていうのはさ、誰だってそういうところに奉納する曲を書ける人だったら、うん、作曲家の人たち誰だってそれ光栄なことでしょうけども、うん、その菅野陽子さんが抜擢されたことは、これはすごいよね。まあ相当プレッシャーだったらだろうけども。
そうなんですよ。でも、あのほら、うん、3.11 の花は咲くって曲あるじゃない
ですか。うん、あ、NHK でなんかよく歌われてる。
あれも菅野陽子さんの曲なんですよ。
え、じゃあなんか、あれ、その、花を咲くまでちょっと独特の雰囲気のメロディーというか、うん、まあ、組曲かどうかわかんないです。あ、なんかちょっと雰囲気違うような感じです、はいはいはい。そういうの得意とされてるのかね。
そうかもですね。
なんか、
こう、
なんかオーケストラ的なというかさ。
ああ、です。結構壮大な曲の方が得意
かもしれない
です
、ね。壮大な曲という、なんか、久石譲じゃないですけど、あのジブリの、あんな感じの。
世界観を作る曲が多いかもしれないです、ね。
あ、そうなんだ。だからそういうのもあって、やっぱ菅野陽子さんっていうのが抜擢されたのかもしれんね。
そうですね。
そうなんだ。
でも、私は思ったんですよ。雅子さんはきっと嵐のファンだったね、違いない。
え、やっぱ涙を流したから、
なんか、嬉しかった。んじゃない、やっぱファンとして。
あ、そうなんだ。
実はファンなんじゃないかなって。
実はファン、まあでもそう、ファンであっても全然おかしくないよ ね。それはそうでしょ。だってアイドルが好きだって言ったって全然いいでしょうし、
うん、そうそうそうそう、
まあもちろん知ってただろうしね、まずは、うん。知ってただろうし、その生でその嵐が私たちのために歌ってくれるっていうことに対してやっぱりこう、うん、感動したというか、
うんうんうん、
っていうのはあったのかなという。
うん、
そうか、
そう。
まあそうやって、まあ。
と邪水をしてしまいますよね。
邪水という、まあそう、邪水ですね。
邪水ですか、
邪って、なんか嫌ですね。推理しちゃいますけどね。邪水ってまたね、なんかね、まさに邪念が入ってるような
気がしますけど、ね。だったら楽しいなって。
あ、だったら楽しいなってね。うん、あ、そうですか。あの、嵐活動休止で言ったら、ほら、あの、A ちゃんが、あの、もう、駆け込みで、ファンクラブ入った。ファンクラブ入ったという、あの、これもエピソード。フラッシュバック2019ですよ、これ。A ちゃんファンクラブに入るという。うん、これもなかなか、嵐活動休止のニュースを聞いて、
もうにわかファンも、
にわかファンもにわかファンですよね。
乗っ取りなんですよ、あの子はいつも。
本当に、まあ今年はでもこれから出てきます、まあ、ラグビーワールドカップとかでにわかファンなんてね、この流行語大賞にノミネートされたりしましたけど、うんうん、まさにそうですよね、ちゃんが。
間違いなく。
まあでもまあジャニーズ的にはというか嵐的にもまあ喜ばしいことだよね。それでファンが増えるっていう。
まあ、問題はない。とは思うんですよね。にわかファンのおかげでラグビーが潤って、ね、そうそう、もっとこうね、活動するお金が手に入れば、それはそれで良いことなんですよ。
うん、そうですよ。
でもなんかこう、元からのファンの心理としてはやっぱりちょっと許せないという
か。ああ、そう
です。まあ私はファンじゃないですけど。
なんか今、ラグビー根っからファンみたいな立場で今喋ってましたけど、そういうわけじゃないよね。
全く。
ああ、邪推するわけですね、そういうふうに。
邪推です。
あの、元からいたファンの気持ちをおもんばかるというか。
そうそう、おもんばかる。
ばかると、ちょっとなんか、そういうこうなんかもどかしい気持ちで、
そうそうなんです
よ。あ、そうなんだ。
嫌だろうなーって。
じゃあ邪水するね。嫌な顔してましたね。邪水の顔して、いやらしい顔してましたね、本当に。いや、そうですか。まあラグビーの話は今後出てくるんで、ね、とりあえずまあ、うんうん、嵐の話。
そうです。多分ラグビーの話は来年ぐらいに。
来年ぐらいはさ、とまあ僕は気持ちはもう今年中に終わらす。でもただ毎週やるんですけどね。うん、ここは去年と違うところです。じゃあ。1月最後の項目ですね、
はい、
はい、これをお願いします。
はい、前澤社長100万円を100人へプレゼント。
あったな。
ツイッターを発信に効果的に使っていることでも知られる ZOZO の前澤友作社長が5日個人で100万円を100人にプレゼントするという驚きの企画をツイッターで始め注目を集めている。7日までに前澤社長のアカウントをフォローしてツイートをリツイートした人から抽選で100人に100万円を現金でプレゼントするとのこと。7日午前8時時点でこのツイートは340万以上もリツイートされており、これがリツイートの日本記録更新もされたという。
いやいやいや、これもあったね、このニュースね。100万円を100人にって言ってもうちょっとバーってなんかそのニュースが飛び込んでき
た。前澤さんでも何をやりたかったのかいまいちわからなかったん
ですよ、ね。まあでも何かいろいろこう手を返しなおかえ何か話題に上がる方ですよね、この方は。
まだゴーリキちゃんと付き合ってるんですかね。 邪水ですよ、邪水。
邪水で、でも、まあ、でも邪水も何も大ピラしてましたからね。今はどうかわかんないわ、うん。ですけど、まあ、付き合ってましたよね。でもね、ほら、宇宙旅行に行くって計画してみたりだとかさ、うん、7人の人を招待するって言ってみたりとかさ。
うん、結局招待するのかな？
あ、まあね、どうなんやろうね、実際のところね。
でももう社長じゃなくなっちゃったじゃないですか。
退任したよね、あの、はい、ね、どうぞのね。まあ、あれでしょ、なんか退職金が何千億とかじゃなかった。退職金かなんか、なんか、胃がん、なんか、なんとか金みたいなお金をもう、うん、要するに今まで社長だったものが退任するに当たってないやつが、うんうん、多分何千億規模だったと思うんですけど。
いや、でもこの人多分、ゾゾに飽きちゃったんだよ。
だからね、俺思うよ。そう、確かに、こういうちょっとこう、異次元というか、上にいる人たちは考えることがちょっと僕らには想像つかないようなことを。
もう次のなんか面白いこと考えてるんですよ。
と思って、何かやっぱり面白いことを考えることが、最大の、こう、楽しみなんだろうなと。で、こういうのも企画もやっちゃうのも、その一つというかね。
はい。
決してその、まあ、それでほら、やっぱり、ツイッターとかそういう、こう、SNS、SMS とかを、うん、の話題っていうのは、どうしてもさ、賛否両論あってさ、いろいろ叩かれたりもするけれども、うん、どこ吹く風でどんどん企画を、こう、提供し続けるっていうこと自体が、うんうんうん、なんかそんなの敵じゃねえみたいな、なんかそういうのも感じられたりして、
ね
うん、ちょっとね潔いなというかね。
パッとやめちゃいましたよね。特に何を言うわけで
も。やめたよ。パッとやめましたよ。
もう何し次するんでしょうね。
ね
え。もうアパレルはないだろうな。
またね、全く違う。で、異業種で行ったりするのかな。
ホリエモンみたいにやっぱロケット開発とかしてんのかもしれないですね。
ホリエモンも革新的だからね、あの人ね、うん。かなり言ってること過激だけども。
もうあれですよ。多分、ユニバースのことを考えてるんですよ。
ユニバース広くユニバース、うん、いや、ほら、長崎で言ったらね、高田、ジャパンの高田の高田前社長がビファーレンの社長を退任しましたから、
はいうんうんうん、
これもまたなんか、
もう温まったから次にどうぞ。
次に行くっていう、まあ、それもまたなんかやっぱり僕らには考えられない社長のやっぱりいろいろビジョンがあるんだね。次に次に。自分が居座るのではなく次に行く。次の後継者に渡すっていう。なんかまあ前澤社長とちょっと通ずるところがちょっとあったりするのかなって思ったりはしますけどね。
高田さんはどうなんですかね。ビファーレン、どうなんですかね。
高田さん自身がキャラが立ってるからね、うん、でそれがすごく多分自分が広告塔になってることも多分知ってるんだよね、
うんうん、
知ってて高田社長が応援することでなんかちょっと盛り上がってしまうみたいな、
うんうんうん、
それこそにわかファンじゃないけれどもそういうのを作るいいきっかけになった人だと思うんですよね。
間違いない
ですよね。で多分結構僕の周りにもやっぱビファーレンを試合に行くっていう人もなんかいるし、
うん、
結構市民レベルでビファーレンを応援するっていうの根付いてきてるのを多分感じたんだろうね、
うんうん、
それでも僕は退くっていうあとは自分の力でっていうのがやっぱりあるのかなっていう気がしてるんですよね。まあだからね
頑張ってほしい
頑張ってほしいですよね。
いつの間にかビファーレンの話
ビファーレン V 出しましたよね。来る来る
テンションはビファーレンを応援してません。
応援しております
ません
ませんなんだ。俺すぐ乗っかるからね。俺すぐ乗っかる。ビファーレン頑張れ我らがビファーレンって言って
くれ
すぐ乗っかるから俺も本当ね、
うん、はい、ビファーレンです
よ。ビファーレン普通にねテレビと番組で言ってますけどそうですか。はい、ということで 1月は以上ということだったんですけど
さらっと終わりましたね。1月ね。
まあそうですね。まあまあまあまあ、今回は本当に毎月ね、はい、やっていきますんで。
じゃあまあ来月は12月、
うん、なんで12月でいる普通2月でしょ
う
よ。
でももう来月12月だからほら、フラッシュバックというかただの時事ネタみたいな。
いや時事ネタしてもほら31日とかじゃないからこれまたなんかこう、うん、事実と未来が重ね合うのも良くないじゃないですか。紅白歌合戦誰か歌う予定だみたいなそんなの知ってるしみたいな。別に わざわざ言う必要なくねみたいな。しかも
ただの時事ネタ。
ただの時事ネタ。しかもあんたたち生放送あんましないでしょみたいな。収録放送でも遅れてんじゃんみたいな。言われたらどうす、先取り
やろ。収録で先取りするんですよ。
先取りして、収録日がさ、こう日にちこう追っかけちゃってから抜いちゃうかもしれないのは、ちょっとよくわけわかんない展開ですけどね。まあそんなわけでですね、1月も始まりましたんで、
はい、
今後ぼちぼちと一月ずつやっていきたいというふうに思っておりますんで、
はい、
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以上、フラッシュバック2019でした。